p.m., and you are listening to Radio 7.29, SM Tokyo.
SM Tokyo, 9月20日、時刻は午後13時です。
Today's broadcast is presented with the support of the Strange Store, Misako and Rosen, and the Tokyo Art Book Fair.
この番組はストレンジストア、ミサコ&ローゼン、東京アートブックフェアの提供でお送りします。
皆さんこんばんは。私ケンカガミがお送りするケンカガミのオールナイトスッポンポンの時間です。夜中にスッポンポンだともう風邪をひいてしまうほど飽きまいってまいりました。せめてツンパだけは吐きましょうね皆さん。そして本日はお昼放送の特番です。コブラくん、大福くん、そしてスペシャルゲストを迎えてお送りします。お昼にふさわしいシムネタバリバリで隣が職員室なんで緊張してます。というわけで番組合わせ徐々に3時間です。
皆さんこんばんは、こんにちはですね、はい、SM 東京のストレンジコです。ケンさん、夏がとうとう終わってしまいましたね。
寂しいですね。
ということは、
はい、
本日のテーマは、
はい、
夏の思い出でしょうか。
そうですね、もう収録も久しぶりなんだけど、夏が終わるとリスナーの皆さんの投稿のネタは激しくなるんですね。これなんか何ですかね、これね。
ということは、はい、今日はすごいファックスが来ることを期待できるんではないでしょうか。
そうですね。
というわけで、はい、特番の本日は東京アートブックフェアの会場にやってまいりました、
ね、はい、今日はね、大塚のスパーム坂スタジオを抜け出して公開収録です。お昼の放送だけどどこまで喋っていいのかね。言い出しっぺのコブラ君、そして大福。
コブラです、こんにちは。
大福です、どうも、
ね、まったく大福君今日もすごい今日も髪が濡れてるね。今日は氷川きよしみたいだね。今日ね、
王子スタイルですか。
王子スタイルだね。
はい、僕ですよ、僕いや、収録場所変わっても大福さんのファンが朝から座布団持って席取りですもんね。
いいね、本当だ。この間あれでしょ、ロサンゼルス行った、聞いたジェフリーと一緒に、また空港でもみくちゃにならないようにジェフリーと一緒に行ったんでしょ。今度可愛い女の子いたね。
エレガンですね、うん、あのロンドンと大違いで全員可愛かったです。
失礼な男、これちゃうよ。
レジェンドですね、レジェンド
またペニーさん大福追っかけて LA まで行ったんでしょ、ね、
そうみたいですね。なんかまた、うん、なんか言われませんでしたか。
そう、それでなんかあの LA で You Beach でスポンポンなっちゃいなよって言われて、ね、現地の人たちが弾いてました、
ね、ペニー節どこ行ったもあの調子だからね。全く AD のジェフリー君ちゃんと管理してよね。でスポンポンになったんですか、ロスで。
ロスは
やったんすか
あでもストリップストリップ行った。
ロスの
本場のストリップって感じ。
でもね、下着でしたけど。でも俺誕生日だったんですよ、うん、誕生日だって言ってなんか誕生日のあ LA のしきたりなんですか、ジブリストリップに行くみたいな
俺うちに来たことあるもん、
ストリップ、
うん、
あのでピザみたいな感じで。
そうそうそう、それで、う
ん、目の前でやってくれるんですよね、誕生日の人が。
そうそうそう
で、なんかそのギャラリーの人が計らいでストリップバー連れてくれて、個人的にストリップを好きな人を選べっつってやってもらいました。
目の前で何踊ってくれるんですか。
そうそうそうそう、は
い、というわけで皆さん、はい、本日のスペシャルゲストを紹介していただいていいでしょうか。
そうだ、忘れちゃった。じゃあ小村くん、はい、次
スムーズにお願いします皆さん、
はい、いくら暇だからって忘れるなんて僕たちひどいですよ、
ね、はい、それではご紹介いたします本日お邪魔しております東京アートブックフェアに香上健さんとともに人相撲の企画で参加中のアーティストのひまさんと 中村ジョージさんです。
どうも暇です。
どうも中村ジョージです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。暇さんって本当に暇なんですね。
暇さん暇じゃない時ってあるんですか。
最近暇くん多忙なんだよね。だからターボーっていう名前です
。さん、そうですね、そうです本当です。
はい、次ジョージ君。
僕よくわかんないんですけど、うん、ペニーさんって人がいきなり電話で、うん、ケン&ダイフは来いって言ってるから、うん、ユー、20日よろしくって一言言われてここにいるんですけど、ペニーさんってプロデューサーだったんですか。緊張します。
あいつコブラ、
はい、ジョージさん大丈夫ですよ。コメントがやばいないって思ったら暇さんに振れば暇だから。
そうそうそう、ターボー君がいるから大丈夫。今日はね、変態でおかしなに昼の技期待します。はい、
じゃあ今日はターボーいじりましょう。
はい、
ケンさん、ね、たくさんいじらせてください。どうだ。
というわけでオープニングトークからすでに盛り上がっておりますが、ケンさん、そろそろ本日のテーマを発表いたしましょうか。
はい、皆さん夏休みはどうでしたか。どっか行った、みんな海とかね。本日のテーマ、そんな夏の思い出、バケーションセックスですね。あなたが体験したバケーションセックス、ね、妄想のバケーションセックス、目撃しちゃったバケーションセックス、さまざまなエピソードお待ちしてます。女の子からイケイケのファックスが来るとすごく嬉しいです。それではすんじこちゃん、セックスファックス番号お願いします。 Here we go。
はい、ファックス番号を申し上げます。お手元にメモをご用意ください。ファックス番号は東京 03-6276-1453 です。東京 03-6276-1453 です。どうぞお間違いのないようによろしくお願いします。またリクエスト曲もエピソードと合わせてご紹介させていただきますので、どうぞお寄せください。ファックスを採用させていただいたリスナーの皆さんの中からプレゼントを1名様に差し上げます。当選者は番組の終わりに発表いたします。本日のプレゼントはいつものように番組特製の白ブリーフです。
はい、今日のスキャンティーはね、7名分の豪華サインを入れるね、大福の今日も、ね、素敵なネタを皆さんにご協力差し上げてね。
はい、頑張ります。
はい、じゃあ今日みんなに順番に聞いていくけど、理想のバケーションデートとかある。コブラ君はあれでしょ、石田入りと釣りに行くのが理想のデートなんでしょ。
そうなんですよ。なんか、まあちょっと前から、まあ、釣りバカにしては好きだから、それの延長にあるのかなって感じはすごいするんですけど、でもそれにしてもなんかその石田恵理子に、まあ、恵理子さんに、その体を委ねたい、
ね、もうドラマの見過ぎですね。なんかある理想のデートとか、別に全然エロくなくていいよ、暇くんあるな。
ああ僕ですか、
うん、理想のデート、例えばさ、なんだろうね、ディズニーランド行くとか、
ね、
観覧車の中でやるとか、なんかこう
振り幅がすごい。振り幅。ディズニーランドと観覧車でセックス。
まあ僕はまあでも基本はまあこう一緒に入れて、同じ時間をこう過ごせたら。
真面目か。
真面目か。
真面目だね、ひまくんね。
一緒の時間
を過ごせればいい。よくこれコムサデモードのキャップ言うよね、そういうことね。ジョージ君は？
僕ね、やっぱり今ね、昼顔見すぎちゃってんでね、あの秘密のやつね。
何それ。
秘密でデートしたいよね、不倫っぽいやつね。
あー、そういう、
やられちゃってるからね。
そっか、ジョージ君も影響されてますね、テレビにね。ゴブラ君は
理想のデート、
うん、
いや、僕も一緒にいられれば全然
それで帰って二人は。はい、大福君
理想のデート、うん、もうデートしないとすぐやっちゃいたいですね。
あのキャラクター通りですね。
あ、じゃあ、早速、最初のファックスをご紹介していただけますでしょうか。
はい、じゃあそれでいきましょう。最初のファックスです。ケンさん、大福さん、スレンジコさん、こんばんは。八王子市在住ジーコと申します。これサッカーの監督ですか。あ、ジーコ。いつも楽しく聞いてます。特にうんこの話が興味深く、録音したものを何度も聞いています。今回のテーマはバケーションセックスですね。そこで楽しい夏休みのセックスについて考えてみました。夏休みといえば暑い、暑いセックス。窓を閉め切った部屋、さらにクーラーを消した状態で朝をダラダラ流しながら行うセックス。 きです。顔からボタボタ汗が落ちるくらいで良いです。皆さん汗お好きですか？すごいね、ジーコさんハードですね。これジーコさんってあれでしょ、普通にジーコちゃんが電車の中で声かけられたところでしょ。あ、
そうなんですよ、うん、オールナイトスッポンポンのヘビーリスナーらしいんですけれど、うんうんうん、あのケンさんにくれぐれもよろしくと電車の中で声をかけてくださいました。
そうなんじゃないね、これこの中で汗が好きな人いる？誰？
はい、手挙げてください。
ひまくんか、やっぱコブラくん、ひまくん、
はい、
大福くん、大福も分かってるけどね。
僕ですか、うん、いや
汗を かくってどういう、まあ、だけど AV でこれ汗だくシリーズってあるよね、汗だくシリーズみたいなのあるんですよ。知ってる？
知らない。まあありそう
だ、ありそうだ、
汗かどうか、
まあ、だから汗かきか汗っかきじゃないかみたいな感じだもんね。だって結局ほら全然汗かかない人とかもいるわけでしょ多分。
今さんが汗かいてるセックスとか想像できないですね。
メガネとか曇っちゃってね。
僕すぐ汗かく前にまず目が、
ね、これね、メガネかけてる友達に絶対僕聞くことあるんだけど、どのタイミングで外すのかなっていう。あ、俺の仲いい友達はね、電気消した時に外すっつ
って。ケースバイケースかな。
本当ケースだけどすごい目が悪い人って、ほらメガネ取っちゃったらわからない、そう見えないでしょ、
どうやって見えないじゃないですか。じゃあつけっぱなしで終わることもあるんですか？
つけっぱなしで終わることもあります。
分かった、ひまくん行くとき奥さんにかけちゃうんだよね、メガネ。
見えなくちゃって
じゃあ、どんどんファックスが来てますので、はい、次のファックスお願いします。
はい、じゃあ次ましょうか。横浜市にお住まいのエンライテンドさん、女性の方からいただきました。私が7歳の時の話です。三浦半島の沖合にある猿島という今無人島になっているところがあります。そこへ祖母の趣味であった植物観察に一緒に行った時のことです。植物の先生と一緒だったので毒草が生えている立ち入り禁止区域の洞窟に入ることができました。そこには古い朽ちかけた仏像がありました。そしておしっこがしたくなった私はその洞窟を出て茂みの中に入ってきました。その時です、一面深緑色だった視界の中に動く肌色が見えました。そうです、男女が無人島でセックスをしていたのです。小学生の私はセックスとは何か知らなかったので衝撃的でした。朽ちかけた仏像と男女のまぐわいが頭の中で結びつき、私は30を過ぎても青缶ができません。ケンさん、トラウマのなくすにはどうしたらいいですか？知らないよね、はい、
ちょっと補足なんですが、うん、こちらの無人島ですがスタッフが調べたことによりますと、うん、軍事基地だったこともあるそうなので、その当時のレンガ作りの砲台とかが残っているそうなんですね、うん、で仏教の日蓮宗を作った日蓮が潜伏していたことでも知られているので、仏像などが未だに残っており、大変に神聖な場所だということです、
ね、まさか仏像であるところでやると思わないもんね。軍事マニアとか特設の人たちの人とか行きたがるところだね。小倉君、
仏像に見られている気分だったとか
ね。
いけない場所だとそういうことしちゃうんですかね。でも友達は、ね、お墓でしてました
よ。あ、いいですね、こう墓に石手ついて
そこまでは分かんないです
か。むちゃくちゃだけど、お化け見える人とかだったらこう嫌だろうね。
逆にいいんじゃないですか。
あ、そっか、見られる中でやるっていう、
まあ、本当の人じゃないんで、ま
あ、あ、そっか、そうか、まあ、やったことある？外で
ない。
あ、そういえば汗
ある。
汗でちょっと思い出したんですけど。
なんだ、戻っちゃうの何。
うん、皆さん温泉行きますよね、
うん、
で海外の温泉で、うん、ヨーロッパで、うん、みんな水着着て入るじゃないですか、
う
ん、
入る。
で向こうの、僕も行った時に水着着、うん、持ってってなかったんで、うん、まあ、とりあえずブリーフで入ったんですよ、
うん、
それでもう一個温泉とは別にほらサウナあるでしょ。
あるよ。
でサウナはスポンポンで入るんですよ、
男女
一緒に。そうだから大学も絶対行った方がいいと思って。
これでもニューヨークでロシアサウナっていうの連れてかれて、うん、それみんな水着だったんですけど、うん、本当になんかすごい綺麗なロシアの若い子とかが横にいて、
なんかべえ綺麗だなと。
脱ぐ、それはみんな水着着てるってこと？
はい、それは着てましたけど。
サウナで水着着ないで風呂で水着着んの？
風呂ではね、なんかそのサウナで2つ部屋があって、うん、その水着を着て入るサウナもあれば、うん、あと全部脱いじゃって入るサウナって2つ分かれてるんですよ。で、僕その間違いなくスポンポンの方に
行って。サウナ入ったの？ひまくん。
そう、いるかなと思って入ったらいきなりすごい綺麗な女の人が
おっぱい出てるんでしょ。
おっぱい出してシャワー浴びてて、うん、でもそういう時ってなんか見れなくて、ちゃんとドキドキしちゃって、
ちゃんとって見に行く場所じゃないから、
ね、そう見てたら逆におかしいし。
どうしたのそれ。
ひまくん、もう見ないようにして奥へ行って、で奥がサウナ室になってて、うん、で人来るかなって思ってちょっとドキドキして待ってたんですよ、うん、したらなんかねおじさんが今度やってきて、うん、おじさんが僕の真横に座って、うん、でちょっとなんだろうと思って、結構空いてるのに横に座るから、うん、なんだろうなと思ったら、うん、急にボーってこうやって抱きついてきて、うん、
あ、こっちの人だ。
そう、でも僕すぐ出てきました。
それなんだよ、
汗とか全然関係ないです
よ。メガネはどうしたの？
メガネ、その時どうしたんだ
ろう。メガネかけてさ、ブリーフ1枚ってだいぶやばいよ。
話ちょっと違う。昔うちの親父と健康ランド行った時に、うち親父がケン、すげえぞって言うから、パッて見たらなんかね、すごい入れ墨が入ってる組長みたいなおじさんが出てきて、健康ランドから金玉がね、もうすごいのよ、もう垂れちゃってて、ほんとびっくり、びっくりする。もう
あのこういうやつだね。
そう、もうほんとコンコンコンっておもちゃあるじゃない、こういう
ブラッカーみたいな。
もう、うん、変な、もう冗談じゃなくて床につきそうなぐらい金玉が垂れてて、
それをお父さんがすごい
の見ろ見ろって
剣と言うからさすごいぞ
どうした、ね、全裸ね。
全裸だよ、もう本当に病気かなのかなと思って本当にね。はい、ではここでリクエスト曲を紹介します。足立区にお住まいの小西エロリンパさんからいただきました。僕の理想のバケーションセックスは、真夏のある日に熱海の温泉宿でピンクの浴衣を着た中井さんに誘われることです。現実にならないか、熱海の温泉ではハラハラした時に聴いたこの曲をリクエストします。はい、ディア夫婦で You are two です。
Heather Cook, and you're listening to All Night Spawn Pon.
Hi, I am Futoshi Miyagi from the Tokyo Art Book Fair. You're listening to All Night Spawn Pon.
Bonsoir, je m'appelle Victoire de Paris, et vous écoutez toute la nuit sous Pon Pon.
Hi, this is Kristen Miller of Motto Books, and you are listening to All Night Spawn Pon.
面白いね。ちょっと変ね。So strange. It's a strange store. 机の角に小指をぶつけちゃったよ。ヘル T シャツ入荷。はい、会場は大盛り上がりですね。本日は東京アートブックフェアからお届けしています。じゃあ次はお次のセックスですね。マくん、マくん、おならしたでしょ。
す
みません
。マくん、
マくん。
変態マくん。
馬鹿にせんのか。
本番中におならなんて。
また。
マくん。
馬鹿にせん
の。マくん。
すみません、失礼しました。
ダイナマット。話があるけど、セックス中におならとか出たことある？あ彼女がとかでもいいよ。タカさんが俺ギャグでおならじゃないのよってあるもんね、ギャグでね。あれの意味が全く分かんなくて、ちっちゃい時
に。
分かんなかったよね。いつ分かった？
つい最近です
。嘘でしょ？
いや、ほんと割と僕最近ですよ。
あの意味分かったの？
意味分かったの。
何調べたの？ Google かなんか。
いや、実際に聞いたの。
あ、やってる時に？生々しいなもう笑っちゃってるよ小村
くん。なんか僕ちょっとさっきから暇さんが変態すぎてちょっと
変態だ。
そうそうそう、怖くてあんま喋れなく
な
った。
暇さん
変態やる
バカ野郎が。
あ、実際音聞いたってことね。
そう、実際音を聞いた。
誰の？
時に、いや、お嫁さんの。いや、もうしょうがないじゃないですか、出たのだから。
おぉ、かっこいい。
でも本当に、その時はって、
あ、
あの時
あ、目がキラキラ
してる。おならじゃないのよっていうのがリンクしたんだ。
リンクして、ハッとさせられて、本当に
ハッと
びっくりしました。
ハッとしてくる。
ハッとしてくるです。
すごいね、まったくもうこの番組、真面目な番組なんだからね。体温通りやらないと次のセッ…はっ…
おぉ、
ちょっと臭い、
臭いね、
臭いですね。
何食ったこんなにあんな、ほん
と次気を取り直して次のセッファックスいくよ、ね、ケンさん、ストレンジコさん、大福さん、こんにちは。夏休みのエッチには大した思い出もないので友達の話を紹介します。私の友人20代女子は2泊3日のサイパン旅行へ行ってきました。現地では昼間はスキューバーを楽しみ、夕方からはそのインストラクターに誘われて軽い気持ちで日本風の居酒屋に飲みに行く毎日だったそうです。酔いがいい感じになった頃にインストラクターに人影も笑わない雰囲気の良い海岸に連れて行かれ、いつの間にかチュッパチャップスしていたそうです。意味わかんないですねこれ。なぜかそれ以上は求められなかったそうです。その後はまた約束をしてた別のインストラクターと居酒屋に飲みに行ったそうです。合計 2晩で3人のインストラクターに誘われ、いずれも居酒屋、海岸、チュッパチュッパスだったそうです。目黒区にお住まいの青空みりさんのセッパックスです。
待ってました、
青空みりさん。さすが青空みりさん、友達もすごいけど大福くんなんじゃない、この青空みりさんの友達って。ねえ、
青澤美さんは友人の話といってもいつも自分の話ですよ。
本当？チュッパチャップス、チュッパチャップス何これ。コブラ君、はい、
はい、うん、すいません、あの、うん、ちょっと今この手紙見てて思ったんですけど、これはインストラクターさんが結局ナンパしたってことですよね、
う
ん、
そうじゃない、
ナンパ、うん、なんかここ来るとき僕ずっと考えてたんですけど、
うん、
今日この会場で、
はい、
やっぱり文化系女子、
うん、
はエロいってさっきも話してたじゃないですか、
うん、そう話したっけ、盛り上がって、だから、うん、いかにもこうなんかちょっとギャルっぽい人よりもこういうブックフェアに来てる女の子の方がなんか爆発力がありそうだなって話してて、大福がそれを大福がずっと言ってたんですよ。 俺と小倉君じゃなくて大福君がずっと言ってたよね。
僕今日ここでちょっとそのナンパ、うん、まあ、普段はしないんですけど、うん、したいなとも思ってたわけです、うん、一応ね。
そしたら、
まあ、それは奥さんがいるからね。無理だからね。
そう、なんかみんなさんナンパしたこととかあんのかなと思って。大福君は最後に答えてる。
大福ある。ある？飛膜ある？
僕はね、ナンパってこう
温泉の話また。何？
ナンパはないですね、特に。
ナンパない。
そう、そのみんながよく思い描くこうへいみたいな、なんていう
か。あ、お茶しようぜみたいな。
わかりやすいやつ。
ジョージ君は？
僕もないですね。
ないの？
ない。
僕ないです。僕も。
俺ある。
そういうスタイルの分かりやすいナンパやったことあると思う。
で引っかからなかったです。あ、全然。まあすごい ちっちゃい時ね。うん、全く
ちっちゃい、ちっちゃい時。
チンコが
ね。
チンコがちっちゃい。
大きかったら引っかかるかもって。
引っかかるかもしれない。
レジェンドは、レジェンド。
ダッサン。
あります、あります。
さすが。カラオケ。大福くんなんて引っかかるでしょこれ。
全然引っかかんないですけど、なんかカラオケ、その学校の先輩とかで行ってて、女の子だけの部屋に行ってこいっつって。
あ、それやった、あった、あった、あった。ありました、ね、そういうことはやった。よく友達が
バーン、
全然知らないところに、
そう、そこにバーンって入るのよ。イエーイとか言って、 でそこでイエーイってなればいいんだけど、
さあ
さってなるとすぐ戻んない。そう、もうそれ賭けだよね。
カラオケ静まった時の苦しさたるやん。
まあでも一か八かだよね。あそこでノリが良かったら、じゃあ一緒に歌いましょうよみたいなさ、なるんだけど。
なったことあるんですか。
あるあるあるある、ある、あるよ。全然可愛くな
かった。中見ずにドンって行くってこと。
まあちょっと見て、男がいないのを確認して、バッタイ。まあ全然
いやらしいから。コツとかあります、レジェンド。
いやでも本当全然ナンパ
で。うまくいったことないんです。
ないです、ないです、ないです。
つけよ。
ナンパとかだから誰かに言われたらなんとなくやってみようかなってなりますけど、自発的には無理ですね。
話変わるけど、あのジーパンでもっこりさせる人なんでなの。あれ
ちょっと変わりすぎじゃないですか。
どう
思う。
だからもっこりしてる、ほら男性から見たもっこり目線だとさ、気持ち悪いなってなるでしょ。だけどほら女性から見たら
ちょっと
ナイスみたいなのあんのかな。どう、
だってほら興奮するみたいな
こと。そうそうそう、ほらうちらがさ、女性のおっぱい、
あれじゃないですか、外人の女の人が乳首を立たしてるみたいな、
あれのノリなのかな。
いやでも気持ち悪いとはなんないと思うんですよ。やっぱなんかちょっと恥ずかしいみたいな、あ見ちゃったみたいな。
うちらがあれおっぱい大きい女性の人見る感じで、おいいねっていうのになるのかね。ジーパンもっこりしてたら。
ストレンジコさんどうなん
です
か。あのここでお知らせがあります。
冷静だ。
ファックスですが、先ほど締め切らせていただきました。たくさんお寄せいただきましてありがとうございます。
買えなかったね。
番組終了後までできる、
したいことあったんだけど
噛んでしまうのでちょっとすみません。番組終了までできる限り紹介させていただきます、うん、ではケンさん引き続きよろしくお願いします。
はい、ではお次のファックスいきます。鏡さん、皆さんこんにちは。スコットランドから来ましたシコティッシュタメゾウです。バケーションセックスですか。バケーションセックスといえば思い出すのは、お、月曜9時からテレビで放映した木村なんとか君が出演してたロングバケーションね。木村くんがロングな夏で女子とやりまくるロングなロングな夏休み。月曜9時のテレビの前では童貞少年たちが追っ立てたりを握るロンバケ現象である社会現象を巻き起こした話題作でした。実は私もその一人でしたよ。それではシコットランドに帰ります。ではまらシコティッシュとアメゾーさんですが、台東区にお住まいの滝川クンニリングスさんとドイツ人物ですね。じゃあ続けてもう一ついきます。こちらも男性です。僕が11歳の時です。ラスベガスに家族旅行に行った時のことです。ある朝、両親が僕と3人の姉妹にお小遣いをたくさん入れてくれました。そしてゲームセンターでたくさん遊んでおいて言われました。 UFO キャッチャーに一気にお金を使い果たしてしまったら、僕らはもっとお小遣いを背びりに両親のいるホテルの部屋へ戻りました。その時です。部屋へ入って最初に目にしたのはお母さんの上に乗っかったお父さんの姿です。文京区にお住まいの鈴木テスキサスさんからのファックスです。両親の見ちゃった、そういう経験ある？ある
経験。でも あれは見つけたことありますね。あ、滝川くんにリングスさん、さっき僕見ました。そういえばすいません話が
全然見たこと
あ、まあ、そうそう、それで、両親のあれ、コンドーム、コンドームは見つけました。
俺だから一回ね、小学校2年生ぐらいの時あるのよ俺、怖くて一回だけあるの。あのでこうやってる時って絶対やってたんだけど、怖い夢見て寝れなくて、両親が寝てるとこまで寝れないって言ってパッと開けたら全裸だったのよ2人とも、うん、で何つってたと思う、
なん
言い訳今でも責めよう、肩を揉み合ってるって
ちょっとした大喜利みたいになって
そう、こうやってうちの親父が母ちゃんの肩を揉んで、今肩マッサージし合ってるんだからあっち行きなさいって言って、もう今でも鮮明にもう絵がもう
あながち間違って
ない、間違ってからマッサージしてるって言ってるから、じゃあ戻るかなって戻ったんだけど、
僕このファックスで気になるのは、このお父さんか誰かがお金いくら渡したのか気になります、
1000円ぐらいじゃない、
でもそれちょっとすぐ帰ってきちゃいますよね、
早漏なんだよお父さん確かにね、
$10、
あ、テンダラーズ？
そう、
本当？
あ、じゃあ1000円だよ、
そう、残念です
兄弟4人だったみたいなんですけど、10ドルじゃすぐなくなってしまうじゃないですか、
それじゃ見ちゃうよね、そうだよね、
それでどうなったの？
だけどさ、本当にやってるとこ見ちゃったらどう、トラウマになるのかな、やっぱり、
なるんじゃないですか、
体位にもよるよね、だから布団かぶって普通に乗っかってんだったら別にわけがわからないじゃない、でもなんか
布団で隠れてたらまあ
わかんないけど、駅弁とかやってたりしたらちょっとびっくりしちゃうよね何をやってんだっていう幼心で、
確かにそうです よね、
どういう体だったらびっくりする、ひまくん、
僕もやっぱり駅弁とかだ、要するにこう壁にこう、もたれかかってやったりとかってこと、
駅弁って知ってる、どういうタイプ、だから女性がこうやって乗っかってこう男性が支
えかる、
そうそう、駅弁スタイル
抱えて抱えて、
そうそう、駅弁売ってるスタイル、
はいはいはいはい、それとか見たらちょっとね、
本当タイよりも、多分シックスナインとかびっくりすると思います、
あ、友達でシックスナイン見たって言ってただ
け多分なんか訳がわからなすぎて
びっくりしたっすよ、ね、いじめてると思ったんだってお父さんがお母さん
あれいじめてるのか
も分かんない、お尻を
ね、
お尻を嗅がせてるみたいな、
そうそうそう、何やってんだっていうトラウマ出すだと思う、手回してんのもショックだよね結構ね、どう
ペラとかでしょ、
手回っつったんだよ俺
なんでもろうもろうとするの
フェラフェラあとがフェラ手間、そうだな確かに、さっきもこの話題になったけど、じゃあ次ちょっとジョージ君に聞いてみようかね、ジョージ君の理想のバケーションとかデートとかある、
ね、
ちょめちょめしたいとか、この人と、芸能人とかでもいいですよ、
菊池桃子とデートし、菊池桃子
ラム
デートしたいです、ね、
ラムですか、
ラムですね、はい、
菊池桃子いいね、ちょっと熟女でいいよね、
菊池桃子、今の菊池桃子だよ、あね、そうだね、
昔の
昔の、今思い出しちゃった
誰かある、なんか芸能人で理想のデートしたい人いる、
僕はだからさっき言った
石田入り、
石田入り
エリカ
と、釣りで帰ってきて刺身食って、石田食うみ
たいな日常っ
すね、ひまくんは、
僕名前よくわかんないですけど、あの16茶のコマーシャルで出てる、
あ、あの子、あの楽器好きなの？
可愛いな、
普通ですね。
すいません。
奥さんと全然奥さんと全然違うじゃん。
まあまあね、そうかもわかんない。
沖縄の子だよね、あの子ね。
沖縄の子
は。まあ可愛いよね。
え、ジョージさんは？
だ、
菊池桃子だって言ったじゃん。大福は？
芸能人？
有名人？
モデルでもいい。一般人で。
大福さんなんかの素人の子がいいんですよね、確か。
そう、なんか前言ってましたね、
なんて言ったんだっけ
プロダメなんですよ、うん、
だもうデートとかどうでもいいからやっちゃいたいですよねっていう、ね、そう考えたんですよ今日、理想のデートってなんだろうみたいな、でも別に大したないなとか、
まあ、最終的にはそうだもんね。
だからそのデートで知り合わずに体を合わせるみたいな、
それが逆に興奮するって
じゃないかな。
相当その女性もが結構プロフェッショナルじゃないと無理だよね。だって会っていきなりやるなんてさ、
向こうももちろんそういうの打ち合わせなしにやるってことですよね。
そりゃそう。
何の打ち合わせ。
一回打ち合わせしようか
って。分かんないけど
ね。はい、みんなどうしようもないあの妄想トークでもやったことでリクエスト聞きましょう。紹介してよ大福君。
じゃあ紹介します。高校生の時クラスで一番可愛い女の子が彼女でした。臨海学校でみんなに隠れて初めてエッチした時の彼女のおっぱいがものすごく大きかったのが今でも忘れられません。痩せ型なのにセーラー服の下にあんなおっぱいがあったなんて。この曲を聴くと楽しかった学生時代の夏休みを思い出します。板橋区お住まいのペニーシュラン酒井さんからのリクエストでディア夫婦のミッドナイトバイシクルミステリーです。
And you're listening to All Night Spawn Pond.
I'm Annika Yi. You're listening to All Night with Soup Pom Pom.
This is Nathan Hilden. You are listening to All Night Spawn Pond. My exhibition, of all things, is on view at Misako and Rosen from September 1-4. Through October 1-2. Only in Otsuka.
はい、喧嘩神オーナツポンポン。本日は東京アートブックフェアからお届けしています。いつもの大福に加え、ゲストに多忙くん、コブラくん、中村ジョージくんをお迎えしています。そろそろ番組も終盤に近づいてきました。最後にこの方のセファックスをご紹介します。最後はこの方ですね。中野区にお住まいのジュリカさん来たね、これね。
ジュリカさん、
ジュリカさん、
ね、今日来てますね。はい、張り切って読みます。ケンさん、大福さん、ゲストの皆さん、こんにちは。いつも楽しく聞いてます。 私が体験した古典的な夏休みのエピソードをお送りします。高校生の夏休みといえば友達同士で旅行に行ったりしますよね。私も夏休みに友達の親が所有している無人のマンションに泊まりに行った経験があります。時代も90年代だとチャラ親、ちょっとしたギャルが出始めた頃でしょうか。そういう時って絶対に一組くらいやっちゃうカップルいますよね。私の経験ではそのチャラ男が可愛い子に迫っている状況で会話が聞こえてきました。女の子が今度待ったらいいよとつぶやいていました。まさに高校生の古典的なバケーションセックスですね。チャラ男ってどの時代もこんな感じですよね。確かに古典的なね、これね。昔だと財布にコンドームとか入れてたよね、みんなね。
あ、ね、あったね、うん、後になっちゃったやつとかいたよね。
そうそう、もう全然使ってなくてさ、
使い道がなくてね。
今なんか入ってるっぽかったよ、顔が。ひまくん、
あの財布に、
財布に
今でも入ってるかな。
ひまくんっていつもお金入ってなくてコンドームしか入ってないの、財布に。
とんだチャラ男だ、
とんだチャラ男、とんだアート界のチャラ男だよ、ね、コンドームか、久方つけてねえな。
お金だったりですよね。そしたらコンドームがお金だったりですよね。
どういう意味かさっぱり分かんない。
とんだチャラ男です。
あ、お金社会じゃなくてコンドーム社会。
コンドーム社会でだから 100とかコンドーム書いてて、うん、それを渡して
今度出してみたら コンビニでとんだ出会いがあるかもしれない。
とんだ出会いがありそうですよね。
待って、コンドームっていう言葉がもうあんまり言わないもんね。
そう
ゴムとかです
よ。まあ、そうだね。
友達は近藤っていうのは確実に近藤って言われてたよね、中学とか。かわいそうだよね。
何
だ
ろうな、その時代、その時期になると絶対に。
そう、小学校の時とかさ、かわいそうでしょ、笑わ
ったね。僕ちょっと気になるんですけど、
はい、
ちょっと下品すぎてあれかもしれないんですけど、うん、
全然大丈夫です
よ。女の人って、うん、やっぱこのゴムつけてるのと、うん、つけてないのだとどっちがいいんですかね。結構変わるもんなんですか。正直なんかもう純粋な質問っていうか、
でもまあ、
ジュリカさんどっちどうですか、ついてると。あんまり、あ、僕は代弁します。
そう、
どっちでも変わんないって。
あ、変わんないんだ、うん、
変わらない、変わらないよね、うん、
すげえ勉強になった。
変わんない、だからほら
変わんないんだ。
例えばなんかイボイボがついてるゴムとかだったら分かるけれども普通のだからすごい今のゴムところはもうすごい薄いわけでしょ。
あ、
うん、だからそういうのだとほぼほぼほぼだからひまくんとか真珠入ってるわけだからきっともにそういう人だと多分ちょっとこう違和感があるぐらい。
ハードコア、
あ、そっか。じゃあその、
うん、そのひまくんみたいに真珠が入ってると
素材を生かしたままゴムをつけるってことですよね。
そう、普通のスタンダードのペニスだと多分大丈夫なんだけど、ひまくみたいに真珠が
入ってるんですよね、こう螺旋状に。
あ、トルネードだ。
トルネード、ノモですよ。ノモチンコですよ。ノモ、ノモに変えてる名前、ひまくん、ノモ。
さっきからもう暇だったりターボ
だったりノモだったり
落ち着かないですよ、もう1時間の間で何個も。
じゃ最後に考え決めるから、あだ名最後に絞るからね。そっか、コンドームね。ダルクはつけますか。
はい。
ああいうウェアに
つけます。
つける、本当。
はい、
本当に。
はい、
そう、意外とね、ダルクつけるのよ。
紳士
ですよ、偉いのよ。意外と偉いんだよ。だからつけなそうでしょ、うん、つける
つける。
コブラ君もつけないもんね、結婚してるから。
つけないです
ね。
コブラにつけないんですか。
あ、うまいこと言うね。
コブラにつけない。
コブラにつけないね。
コマーシャルですか。
つけるね。ひまくんは。
僕もつけたりつけなかったり。
つけるの、うん、
つける時もありますよ。
なんで
気分、
うん、なんか
気分。別につけなくていいじゃないですか、結婚してない。
まあね、うん、そうですけど。え、加賀美さんは
ちょっと言ってみたら。
俺、うん、俺はもういつもつけてるよ。今日もつけてますよ。ファッション感覚だもん。もうだからもうセックスだからつけるとかじゃない、もうジーパンみたいな感じ。だから今日はもうちょっとつけようかなみたいな。
もう本当コンドームのつけ方が分かんなかった時に一回その日常でつけっぱなしにしたことありますよ。
え、練習。
何言ってんだろ。
だけどおちんちんってふにゃってなっちゃったらコンドームってもうダメだもんね。だからほら勃起することによってこうちゃんとフィットすることだから。
中学生ぐらいのか。でもなんか違うなと思って。
つけたままでおしっことか。じゃあその時どうした。
そこにしちゃうの直で。
だから多分ちょっとつけてみて半日ぐらい過ごして、あれなんかやっぱ違うかもしれないと思ったかもしれない。だから その後撮りました。
そういうことか。今度みんなつけてラジオやろうかじゃあ装着して、装着ラジオ
装着
したら誰のため誰のため誰わかんない10周年記念
も
じゃあ大福のオープニングの時やろう。
ちょっと変わるかもわかんないです
よ
ね、
うん、まあだけどちょっといいかもね、コンドームしてやるっていうのもなんかあの青春の頃を思い出すかもしれないよねそういうことでしょ。だからひまくんは
まあなんかあるから使うかみたいな、あるから使おう、そういうことです。家にあるから。
だけどつけることってめんどくさいじゃん結構。
まあね、そうなんですよ。だからこう一回盛り上がってその取りに行かなきゃいけないですから。
そうだ、取りに行って破って先っちょつまんでつけるわけでしょ。それの
こう
恥ずかしいじゃない。
ちっちゃくなるんで。ならない。
え？
それはもうやる気の問題じゃないですか。
あ、まあね。
やる気の問題
だ。やる気の問題です、
ね。奥さんに失礼だ。
そうですね。失礼しました。
はい、というわけで最後のセックスでした。じゃあここでミナレテ当選者の発表しましょう、
はい、相談してください。
どう
する
、どうする、なんか、なんか
ありますね、ジュリカさん、ジーコさん、仏像遠来天童さん、スコットランドのシコティッシュさん、うん、どれが良かったの。なんか最後に読んだのがやっぱ
あと青空ミミさん、
あ、ミミさん、あ、チューパチャップス、
はい、
どれがいい。じゃあひまくん決めて、
うん、ターボ
ー、ターボー決めて、え、
チューパチャップスだ、
チューパチャ、じゃあノモ、ノモがチューパチャップスに決めましたね。
はい、
はい、
見事当選しました、あの青空ミミさん、
そうですね、
はい、
う
ん、見事当選しました青空ミミさんには番組特製のサイン入り白ブリーフをお送りいたします。さてここでコブラさんより展覧会のお知らせです。
はい、11月にあの先日オールナイトスポンポンにも出張収録していただいたステーキハウスドスコイにいてクールインビテーション展を開催します。今まで集めたインビテーションに加えて参加アーティストに架空の展覧会のインビテーションをドローイング作品として制作していただきます。ケンさんとかあと大福さん、あ、それからあの八重樫結衣さんに加え XYZ コレクティブのメンバーの僕とか松原くんとか宮城太さんなど参加します、
うん、ね、クールインビテーション、はい、ね、番組の収録もしますのでみんなコンドームつけて収録しますよ、お楽しみに。
はい、番組からもお知らせです。香上健の新作の本が東京アートブックフェア参加のモッドブックスのブースで新発売中です。この後この会場でミルクマンが登場しサイン会を開催します。本日本をお買い上げの方に限りサイン会と握手会にご参加いただけます。会場ではケンさん、ひまさん、中村ジョージさんによるジンズボー大会が開催中です。本日お邪魔いたしました東京アートブックフェアですが明日まで開催中です。皆さんどうぞご来場ください、
ね、前回のコブラ君の提案でブックフェアでやろうっていうことになったけど本当にやっちゃってね、コブラ君ね、
すごいです、
ね、
なんか勉強になりました、この広い会場とか、
うんうん、確かにね、はい、はい、うん、
収録今回で何回目ですか。
もう8回目ですね。今度はステーキハウスドスコイで収録したら9回目です
ね、10回目は記念すべきスパム坂スタジオに戻ってね、大福君の初ね、あの三郷ローゼン所属してから個展するんで年末にその時にやりますね。最後に今日の反省会ですね。今日はおならを したのにしてないふりをしたのも君、ドッキリだったことを明かしてくださいね。台本が人読んじゃったよねというわけでブックヘアの皆さん今日はご協力どうもありがとうございました。ジョージ君、ターボー、コブラ君、大福君、本当に今日はお疲れ様でした。さようなら。
ドッキリだって分かってましたか。
ドッキリ、びっくりした、ちょっとびっくり
した、ちょっとびっくりしました
ね、うん、
じゃあ最後にもう一回ひまさんのおなら音をぜひ、
はい、はい、ね、いい音だね、最後にまでね、
びっくりした。
じゃあ最後にこの曲を聴きながらお別れしましょう、はい、なんだっけ、ディア夫婦で New from a bird。 それでは皆さんごきげんよう、
せー
の、
じかかれ。
縄 7.29 SM 東京です。この番組はストレンジストア、ミサコ&ローゼン、東京アートブックフェアの提供でお送りしました。
Today's broadcast has been presented with the support of Strange Store, Misako and Rosen, and the Tokyo Art Book Fair. You have been listening to a broadcast of Radio 7.29 SM Tokyo. Thank you, and have a nice afternoon.